3月3日金曜日、ヤング日経。この番組は毎日に寄り添い、あなたと一緒に作る経済番組です。おはようございます。金曜日は上下芽衣がお届けいたします。本日もこれだけは知っておきたいニュース5本と10秒ビジネス用語、就活にも役立つかもしれないニュースクイズをお届けいたします。ファッションの街渋谷に明暗、駅頭で目立つ空室。渋カジやコギャルなど数多くのファッション文化を発信してきた東京渋谷。今でも若者や外国人を引きつける街ですが、新型コロナウイルスの感染拡大に加え、大規模な再開発の影響もじわり出始めています。渋谷駅直結の高層複合ビルに入るアパレル店などは比較的好調な一方、駅から離れると大型物件の空室が目立ちます。ファッションの街渋谷の今を歩きました。悲願の都心接続本格化、相鉄東急新横浜線18日開業。相模鉄道と東急電鉄が直通する新横浜線が3月18日に開業します。相鉄にとって2019年11月から始めた JR 東日本との相互直通運転に続き、本格的に東京都心に乗り入れる悲願の路線です。東京都、埼玉県、神奈川県をまたぐ鉄道ネットワークの形成に加え、東海道新幹線との接続も実現します。住民呼び込みに向け、沿線の開発にも拍車がかかります。札幌、旬のチューハイ倍速開発、AI 瞬時に配合100案。札幌ホールディングスが人工知能を使い、缶チューハイのスピード開発に着手しています。原料やガス圧など味を決める要素が無数にある中、コンセプトを入力すると、瞬時に100通りの配合を提示できる AI を開発。企画から商品化決定までの時間を半分の2、3ヶ月に短縮し、消費者が飲みたい旬の味を捉えた商品を投入します。ノースフェイスのウェブ接客、まるでリアル。アウトドアブランドザ・ノースフェイスを擁するゴールドウィンがオンラインでの接客とリアルでのイベントの両面を生かした CX 顧客体験の向上に本格的に取り組んでいます。2023年春にはよりデータを活用したウェブ接客に強化する予定です。ゴールドウィン販売本部 EC 販売部長の梅田照和氏に話を聞きました。就活生調査、半数が転職視野、終身雇用信頼できず。1日、企業の採用活動の広報解禁を迎え、学生の就職活動が本格的にスタートしました。これに合わせ、就活探偵団はアンケート調査で学生約100人の就業感を探りました。半数以上が就活時に転職を視野に入れていることが分かりました。終身雇用は信頼できないとの声も上がっています。学生の意識が就社から就職に移行しつつあるようです。ここで10秒ビジネス用語のコーナーです。日経電子版から拾った今日ヤングなあなたに知っておいてほしい言葉は人口動態統計です。チェックしておきましょう。人口動態統計とは戸籍法や資産の届出に関する規定で、届出があった出生、死亡、婚姻、離婚、死産の全数を対象にした統計のことです。市区町村長が調査票を作成し、保健所や都道府県への報告を通じて厚生労働省が集計します。政府が作成する統計のうち、特に重要な基幹統計の一つに位置づけられています。以上が今日チェックしておきたい用語、人口動態統計についての説明でした。ニュースで見かけたときは、ぜひチェックしてみてください。ここからは、就活にも役立つかもしれないニュースクイズのコーナーです。 私、ヤング日経ニュースクイズ部部長の上下芽衣が毎週日経の企業に関する記事からクイズを出していきます。さて、今日のクイズです。ロッテは日本ではチョコパイの中にクリームを入れていますが、インドネシアのチョコパイには何が入っているでしょう。次の3つから選んでください。1、マシュマロ。2、あんこ。3、コーヒー豆。3、2、1。答えは1のマシュマロです。大手菓子メーカーは東南アジア市場の開拓を急いでいます。ロッテはインドネシアで2025年にも新工場を稼働させ、主力商品チョコパイの生産能力を4倍に増やします。ロッテは日本ではチョコパイの中にクリームを入れていますが、現地の趣向に合わせてマシュマロに変えました。現地の味覚に合った商品で需要を取り込んでいきます。少子高齢化で日本市場が縮小する中、所得水準が向上している東南アジアで成長を目指します。マシュマロ美味しそうだなと思ったんですが、日本人にとってはちょっと甘すぎなのかなと思いました。この記事の詳細はこのチャプターのリンクからご覧いただけます。次回もぜひチャレンジしてみてください。ヤング日経金曜日、上下芽衣がお送りしています。実は今私は卒業旅行で奄美大島にいます。奄美で知人が歌う銀亭という島歌と料理が楽しめるお店に昨日行ってきました。知人というのは2年前に和楽総伝装束無限という舞台で共演した島歌歌手の平田真里奈さんです。4歳年上のマリナさんは初めての舞台で緊張していた私にお姉ちゃんのように接してくれた大好きな恩人なんです。銀亭ではマリナさんとおばあちゃまが島歌を歌ってくださり、とても盛り上がりました。奄美では歌を聴かせるだけではなく参加してもらうというのが伝統だそうで、お客さん全員で掛け声をしたり踊ったりして本当に楽しかったです。次の日、その日に飲んだかなという名前の黒糖焼酎の酒造を見学しに行きました。かなとは愛する人という意味だそうです。この酒造はマリナさんのいとこのセリナさんという方がやっていらっしゃるそうです。黒糖焼酎は奄美群島でしか作ってはいけないそうなんです。それすごく知らなかったのでびっくりしました。黒糖焼酎の作り方はまずお米を蒸します。そのお米を置いておくとお米同士がくっつくようになります。くっついたお米を手作業で一つ一つほぐしていきます。その時発酵で熱を発するため同時に冷却もします。その後それを甕に入れてまた放置します。でやっとここから黒糖が登場します。溶かした黒糖とお米を混ぜます。混ぜるとまた熱を発しながら発酵します。その液体を蒸留したものが黒糖焼酎になります。黒糖焼酎を蒸留することによってかさは3分の1にまで少なくなるそうです。そのままでは黒糖焼酎はまだ辛いというか、飲んだ時にボディーブローを食らったような直接アルコールが喉を焼くような感じがするんですよね。そのため樽に入れて保存するんです。そうすると味がまろやかになるんですよね。この酒造では50年ものもあって1本20万円するそうなんです。50歳の記念の時に自分と共に年を経たお酒飲んでみたりしたら、なんかより味プラスアルファのものを感じられるんじゃないかなと思いました。先週もコメントありがとうございました。今週もお待ちしています。お伝えしたニュースは各ニュースのチャプターのリンクから詳細をお読みいただけます。またこのチャプターのリンクからヤング日経のツイッターにアクセスできます。次世代を担う若手社会人に日経ニュースを厳選してツイートしていますので、ぜひフォローお願いいたします。今週もお聞きいただきありがとうございました。あなたと作るヤング日経、金曜日は上下芽衣がお届けいたしました。それでは元気にいってらっしゃい。